これがいい。
Second Thessalonians,
第2テサロニケ
chapter 2,
2章
verses 13 through chapter 3 verse 5, a little interlude between two sections of Second Thessalonians.
2章13節から3章の5節を学んでいきます。インテルド日本語を調べてない。There's a Japanese. 忘れちゃった日本語。
All right. So I'm going to read the whole thing in English and Kaio is going to read the whole thing in Japanese.
英語で一回読んで、その後日本語で読みます。
All right. 2 Thessalonians 2, verse 13 through 35 says,But we ought always to give thanks to God for you, brothers, beloved by the Lord, because God chose you as the first fruits to be saved through sanctification by the Spirit and belief in the truth. To this he called you through our gospel, so that you may obtain the glory of our Lord Jesus Christ. So then, brothers, stand firm and hold to the traditions that you were taught by us, either by our spoken word or by our letter.Now may our Lord Jesus Christ himself and God our Father, who loved us and gave us eternal comfort and good hope through grace, comfort your hearts and establish them in every good work and word. Finally, brothers, pray for us that the word of the Lord may speed ahead and be honored as happened among you, and that we may be delivered from wicked and evil men, for not all have faith. But the Lord is faithful. He will establish you and guard you against the evil one.And we have confidence in the Lord about you, that you are doing and will do the things that we command. May the Lord direct your hearts to the love of God and to the steadfastness of Christ.
じゃあ2章の13節から、はい、しかしあなた方のことについては私たちいつでも神に感謝しなければなりません。主に愛されている兄弟たち、神は御霊による清めと真理による信仰によってあなた方を初めからお救いにお選びになったからです。ですから神は私たちの福音によってあなた方を召し、私たちの主イエス・キリストの栄光を得させてくださったのです。そこで兄弟たち、固く立って私たちの言葉または手紙によって教えられた言い伝えを守りなさい。どうか私たちの主イエス・キリストと私たちの父なる神、すなわち私たちを愛し、恵みによって永遠の慰めと素晴らしい望みとお与えに、お、ん?お、与えてくださった方ご自身があらゆる良い技と言葉と進むようあなた方の心を慰め強めてくださいますように。三章一節。終わりに兄弟たちよ、私たちのために祈ってください。主の御言葉があなた方のところでと同じように早く広まり、またあがめられますように。また私たちがひねくれた悪人どもの手から救い出されますように。すべての人が信仰を持っているのではないからです。しかし主は真実な方ですから、あなた方を強くし、悪いものから守ってくださいます。私たちが命じることをあなた方は現に実行しており、これからも実行してくれることを私たちは主にあって確信しています。どうか主があなた方の心を導いて、神の愛とキリストの忍耐を持たせてくださいますように。
Let's pray. Lord, we thank you for this evening.
神様、この夜を導いてください。
We, Lord, pray that as we go through this passage, that you would encourage our hearts and speak to us.
今晩この箇所を学ぶ中でしようとか私たちに励ましを与え、そしてまた私たちに語ってください。
Thank you for your faithfulness.
主あなたの忠実さに感謝します。
Thank you for your grace towards us.
そしてあなたが私たちに注ぐ恵みを感謝します。
And again, please, Lord, speak through your word and lead us each closer to you tonight.
主どうかあなたの御言葉を通して私たちに語ってください。そして私たちを主あなたの身元へとより一層引き寄せてください。
イエ
ス・キリストの名前によってお祈りします。
アーメン。So we are a culture that is addicted to new.
私たちの文化っていうのは新しい、もの好きっていう、まあ、文化がありますよね。
We love the new.
私たちは新しいもの、最新のものを好みます。
Facebook new. The Facebook news feed is always, we want something new.
例えば Facebook の新しい情報を見るの私たち好きですよね。
I saw that post already. I guess I'm done.
この情報をすでに見たし、じゃあもういいよって閉めてしまったり。
Instagram and Twitter.
Instagram であったり、Twitter であったり。
And we like to just look at new and look at new and look at new. Just read new, hear new.
私たちは常日頃新しいもの、最新の情報を求めてしまうものです。
Even our snacks.
それだけではなく新しい最新のお菓子にも私たち興味を持つものなんですね。
We love finding new flavors.
新しい味を私たちは探すのが好きなんですね。
The spicy ramen is not spicy enough. We need the new spicy ramen.
辛いのは辛いって言われててもそこまで辛くない、もっと辛いのを欲しがってしまいます。
Or I want to try this strange flavor of chips.
このちょっと奇妙な新しそうな、変な味、ちょっと興味あるな。
Ooh, I've never tasted that before. I want to try that.
それ食べたことない、ちょっと食べてみたい。
Or the お菓子、right? The cookies and stuff.
クッキーもそうですね。
Right? The cookies that are new and designed really nice, like the packaging, that's what people want to buy.
なんか見た目も綺麗な新しいクッキーを私たちは口にしたいって思うわけですね。
But the old and true, tested and true chinsko.Ah, we don't need that stuff. It's old news.
昔から存在するチンスコ、それは古いよと思って、そんなの食べたくないよって私たち思ってしまうことが多々あります。
And we've been trained and trained and trained to go for whatever is new.
私たちはですね、常に新しいもの、最新ものを求めてしまうものです。
Problem is that sometimes the new is also the most dangerous.
しかし正直なことを言うとですね、最新のもの、新しいものっていうのは時々危険なものでもあるんですね。
That's what the Thessalonians discovered.
それをテサロニケの人々は発見しました。
If you remember, from a couple weeks back, we talked about how they were deceived by false teachers.
数週間前学んだことを覚えているならばですね、前回話した話だと、この偽りの教師によって彼らはこの偽り事を耳にしました。
They allowed new teaching to catch their fancy. To get their attention.
新しい教えに彼らは耳を傾けていきました。
パウロ
やその以前の者たちが教えたこと、それらを握りしめるのではなく、
They let some false teachers convince them that Jesus is not coming back. We already missed it.
偽りの教師によって偽りの教えがあり、そしてイエス・キリストはすでに来た、その教えに耳を傾けてしまいました。
They convinced them that they were going through God's wrath and that Jesus was not coming back till after God's wrath had completely been poured out.
そして偽りの教師たちはテサロニケの人々に神様の御怒りが今下っているということを伝えていきます。
And so they had lost their hope.
それによってテサロニケの人々はこの希望、望みっていうのを失っていました。
Now, 2 weeks ago, we talked about, Paul gives a teaching about the day of the Lord.
2週間前、私たちはパウロが主の日について述べたことを学んでいきました。
The logic was, the Antichrist has not arrived, therefore the rapture has not happened.
まあ、論理的に言うと、反キリストはまだ来ていないから、景気はまだ来ていない。はい。
And he pointed them back to his teachings when he was with them. He says, "Don't you remember?"
で、パウロはもう一度私が以前教えたことをあなた方覚えてないんですかと伝えます。
So with that teaching now out of the way, we have a transition in these verses that we're studying today.
そのことを事前に伝えた後にここの箇所に入っていきます。
Next week, then we'll get into the practical exhortation of the letter.
そして来週学ぶのは手紙の中で日常的に、当てはめることのできる適用部分となっていきます。
So take a look at verse 13 and 14.
13節と14節見てください。
Paul says, But we ought to always give thanks to God for you, brothers, beloved by the Lord, because God chose you as the first fruits to be saved through sanctification by the SpiritAnd belief in the truth. Let's stop there.
13節。しかしあなた方のことについては、私たちいつでも神に感謝しなければなりません。主に愛されている兄弟たち、神は御霊による清めと真理による信仰によって、あなた方は初めから救いにお選びになったからです。
Now, immediately preceding verse 13.Right before verse 13, we have verses 11 and 12. 13
節の前に11節と12節があります。
And if you can think back or just look back,
少し思い出したりもしくは11節と12節見てみてください。
Those speak about God sending a deception upon those who reject the gospel and refuse to believe the truth.
神の福音を拒む者たち、そういう者たちはそれゆえ神は彼らが偽りを信じるように惑わす力を送り込まれますとあります。
And it says that God will send a lie that those people will believe.
ありますよね。11節で彼らが偽りを信じるように惑わす力が送られると。
But now in verse 13, Paul changes focus.
で13節でフォーカスが変わっていきます。
And he says, but we're so thankful that you are not them.
しかしあなた方は彼らとはその偽りを信じる者たちとは違うと言ってるんですね。
You are not receiving that lie.
あなた方はその偽りを信じているものではないってことをパウロは述べます。
He says there in verse 13, because God chose you as first fruits to be saved.
神様はあなた方が初めからお救いにお選びになったからですとあります。
初めからお救いにお選びになった、right? Some translations or your footnotes might say hatsuho, the first fruits of those being saved.
13節の下の部分、もしノートがある方はですね、hatsuho っていう言葉が書かれているかもしれません、本として。
Now, quick reminder of what first fruits are, because we see that periodically through the New Testament.
新約にはこの異本、ごめんなさい、日本じゃない、初穂という言葉が何度か出てきますが、
first fruits were a type of offering that the Israelites would offer up to the Lord.
初穂というのは、イスラエルの民たちが神様に捧げるこの、身のことを、この最初に持っていくこのもののことを指します。
They plant their seed.
彼らは種を植えて、
water it, water it, water it.
水を注ぎ、
it grows.
そしてその種は成長してきます。
Finally,
そしてそれが成長し、そして刈り取りが入ってきます。
And、
なってきます。
Portion, the first portion of that harvest was then taken to the temple and offered to the Lord in gratitude for all that he had given.
最初にその成長したものを刈り取り、そして最初に取ったその食物を神殿にこの神に捧げに行くんですね。
And it's in gratitude.
感謝を持って捧げていきます。
And then also it's in faith, knowing that God, you're going to provide so much more.
信仰を持って捧げます。そして主はあなたがもっと私たちに備えてくださることを私たちは信じますという思いで捧げていきます。
Here we have that the Thessalonian believers are the first fruits to be saved, Paul says.
ここでテサロニケの人々は、
この救いに選ばれた初穂というふうに言っていますね。In other words, they were the first ones saved in that city of Thessalonica.
つまりそこの場所で最初に救われたものってことを指してるんですね。
They are the ones there that the first ones that got saved, and so it's like they are these this offering of first fruits.
彼らは初穂である彼らが最初に救われた者たちであるということを述べています。
They're grateful for their salvation.
そして彼らのこの救いを感謝しています。
But I'm sure Paul looks at it Paul looks at them as the first fruits, knowing there's more that will be saved there.
パウロは彼らを見て初穂としてみなし、そしてそれからまた増えるということを信じてるんですね。
It makes me think of Izuru-san and Tonaki.
この箇所を読むと、トナキ島にいるイズルさんを思い起こします。
Makes me wonder if he's the first fruits of the island.
そのトナキ島での初穂となっているのではないかと私は思うんですね。
I don't know, but you know, you see him and how he got saved and like, oh man, God's gonna do something here. This is awesome.
正直なところ分かりませんが、しかし神様がどのようにしてイズルさんを救ってくださったのかということを思い起こし、そしてこれから主が、その島で何を成してくださるのかと私は期待します。
Maybe you're the first fruits of your family.
もしかしたらあなたは家族の中で初穂かもしれません。
The first one out of your family to be saved.
家族の中で、最初に救われたものかもしれません。
Well, one, gratitude. Thank you so much for saving me. Right?One is we have attitude of gratitude, of thanksgiving, right?
その中で神様は私を救ってくださり感謝したいという思いが出てくると思います。
But at the same time, if God's been so gracious to me, then I know He's going to reach out to my family.
もし神様は私たちに恵みを施してくださったのであれば、同じように神様は家族にも恵みを施してくださると思います。
Now it says that in verse 13 that God chose you as the first fruits to be saved through sanctification by the Spirit.And belief in the truth.
13節。神は御霊による清めと真理による信仰によってあなた方を初めからお救いにお選びになったからです。
In other words, the Holy Spirit was working in you, and you responded by believing.
つまり聖霊様は御霊があなたのうちで働き、そしてあなたはその御霊の働きを信じることによって。
Oh, sorry.
聖霊が働いて、the work, spirit work, and you believe.
And then you responded by believing in Jesus.
で、その御霊の力を信じることによって応答しました。
Now, verse 14, okay, it says, to this he called you through our gospel so that you may obtain the glory of our Lord Jesus Christ.
14節ですから神は私たちの福音によってあなた方を召し私たちの主イエス・キリストの栄光を得させてくださったのです。
Now, in this passage, we have two important words.
ここで大事な2つの言葉があります。
In verse 13, we have the word chosen.
13節にまず、選ばれた、選びになったからです。選ばれたって言葉があります。
In verse 14, we have the word called.
そして14節に召しっていう言葉があります。
Right, 召し、like 召された、right?So we have God's work in our lives right here. We have two pieces of it. We have two pieces of God's work in our lives.
神様の働きが2つ行われているってことですね。
Okay, we have his choosing us.
まずはじめに主が私たちを選ばれたっていう働き。
And his calling us.
そして主が私たちを召してくださっているっていう働き。
And then we also have in the passage our responding in belief. That's also there in verse 13.
でそして私たちがその働きに、信仰を置くっていう働きもありますね。
But it's really important for us to remember that God has chosen us. The Bible says that He has chosen us.
まず初めに覚えててほしいこと、主が私たちをお選びになったってことを覚えててください。
You've been chosen before the foundations of the world.
この万物の初めに主があなたを救いにお選びになったんですね。
Now, I'm not going to go into how does that work? How does that work that God chose me, but then I'm also have free will? How does that all work?
神様が私たちを初めにお選びになったというのと私たちは自由にこの選択肢が与えられている。この説明においては、詳しくは見ていきません。
I don't know. I'll let God figure that one out.
そのことに関しては神様にお委ねいたします。
But the Bible says very clear that God chose us.
しかしここで目を置いてほしいのは主が初めからあなた方をお救いにお選びになったとあります。
The reason that this is important is because we need to remember that he not only chose us but he has chosen others too.
でそれを覚えててほしいのは神様が私たちを選んでくださったそこだけではなくまた他のクリスチャンの人たち神様がその者たちが救われるようにと彼らも、お選びになったんですね。
And he's calling them.
そして彼らを召しています。
Because in verse 14 it tells us that he called us through the gospel.
14節で私たちの福音によってあなた方を召しとあります。
So the gospel is like the dinwa. He's calling people ring 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 ring, right?
この召しって言葉英語では callings って言うんですが、そのように、想像していただければ分かりやすいかと思います。
Dialing phone numbers and calling
ボタンを押して電話するメスっていう言葉を日本語で言いますね。
But he calls through the gospel. It's awesome.
福音によってそのものに電話をかける。福音によってそのものにメシを与える。
What that tells me is that there's people he wants to call around me.
つまり、
he wants to call. There's people that are around me that God is trying to contact.
つまり私たちの周りに神様が召したい、あなたの周りに主がその電話をかけたい、召しをこの呼び寄せたいって思いがあるってことなんですね。
How does he contact them?
どのようにして神様はその方々にこの連絡を取るでしょうか。
Through you and me sharing the gospel with them.
私たちを通してこの福音を伝えることに通して彼らに連絡をすることができるんですね。
And as they respond to the gospel, they are called into a relationship with him.
As they respond, その福音に応答する中で
they're called into a relationship with Jesus Christ.
そして彼らは神様イエス様とのこの関係に召されていきます。
And so then at the end there verse 14 so that they may or that you may obtain the glory of our Lord Jesus Christ.
で14節の後半私たちに主イエスキリストの栄光を得させてくださったのです。
Called through the gospelTo an everlasting relationship with Jesus.
福音によって召され、そして主イエスキリストと永遠に、この栄光を受けることができる。
All right, moving on to verse 15.
そして15節。
So then Paul says, So then brothers, stand firm and hold to the traditions that you were taught by us, either by our spoken word or our letter.
15節。そこで兄弟たち固く立って私たちの言葉または手紙によって教えられた言い伝えを守りなさい。
Stand firm.
固く立ちなさい。
What does that mean?
固く立つと皆さんどういう意味ですか？
Well, don't be moved. Be in one place, don't be moved, right?
びくともしない、不動、なんだろうね、不動一つの、なんだな、びくっとしないまま強く立つってことだね。はい。
It's the idea of being stand firm in the faith. Don't let anyone move you away from your faith in Christ.
信仰にあって揺るがされないようにしていなさい、しっかり立っていなさいってことなんですね。
Now it says hold to the traditions、okay?
次に言い伝えを守りなさいと15節の後半にあります。
The hold to means to seize or to grasp onto。
守りなさいっていうのはしっかりと握りしめなさいってことですね。
But look at this. We just talked about tradition on Sunday, didn't we?
最近日曜日にですね、このしきたりに関して述べました。
And Jesus was rebuking the Pharisees for their traditions.
そしてイエス様はしきたりにおいてですね、パリサイ人に、この指摘をしました。
And then Paul says, hold to the traditions.
しかしここではパウロはこの教えられた言い伝えを守りなさいと言っています。
Can anybody tell me off the top of your head what's the difference between these two traditions?
日曜日に話したマルコでのこの言い伝えしきたりとこの15節にある言葉とこの違いは何でしょうか。
What do you think is the difference between what we talked about on Sunday and the tradition that Paul is talking about?
日曜日に学んだ箇所とここでのパウロが言っていることの違いは何でしょうか。
Right, so what's the difference between the tradition is the same word. What's the difference here, right?
マルコ7章ではパリサイ人がその言い伝えを固く守っていたことにおいてですね、イエス様が指摘を与えたんですが、しかしここ第二テサロニケの方でパウロはこの言い伝えを守りなさいと述べています。ではこの2つの違いは何でしょうか。
See, Jesus said on Sunday in Mark chapter 7, you hold to your traditions and you make void the word of God。
イエス様はパリサイ人にあなた方は言い伝えをまた固く守っているが、しかしあなた方は神の戒めを捨てていると7章の7節8節で述べましたね。
はい。Paul here saying you need to hold on to the traditions we gave you。
にもかかわらずここではパウロは私たちがあなたに与えた言い伝えを守りなさいと述べています。
Does it make you confused?
あ、じゃあ何が起きてるんだって皆さん思いませんか。
No, yes, no.What do you think is the difference?
あれ、マルコ7章で言ってることとここで言ってること、何が違うんでしょうか。
Just one answer is fine then. Dan, you got it, right? You're looking at me like you do, so.
I think that the mark
from the man-made Awesome. So Mark would be man-made traditionsAnd then what Paul's talking about is God's tradition.
マルコ7章で言ってるのは人間が作り上げたこの形式、人間が作り上げた言い伝えであり、そしてまたこの第二テサロニケに出てくるこの言い伝えっていうのは神様が設けた言い伝えのことではないかという答えですね。
Awesome.
あと一つの答えが古いこの戒めではなく、今ここで話しているのはイエス・キリストが十字架にかかれ、そしてまた新しい契約与えられた、それによって互いに愛し合うことであって、その新しい言い伝えのことを述べているのではないかという答えですね。
Very cool, very cool, very cool.
あ、よかった、買い答えなくて。
Oh, what'd you got? 大丈夫？
トイレ行った後に手を洗うことしか覚えてない。 なんか人間が作ったの。
So, yeah, so when you think through these thingsIn Mark, we're seeing a lot of outward actions that replace God's word.
マルコで学んできたのはですね、話してたのは、
outward actions.
表面的な外側の振る舞いのことを述べていたんですね。
And they take the place of God's word in people's lives. その outward actions take the place of God's word.
外側に焦点を置き、そしてそのために神様の戒めを人々をないがしろにしていたんですね、マルコの箇所では。
Whereas the traditions Paul's talking about, they're traditions that Paul taught through spoken word or through letter, as he says.
しかし第二テサロニケで述べている、パウロが言っていることは、パウロが述べたこと、そしてまた手紙で述べたことの、ことを伝えています。
And of course we know that Paul was teaching that Jesus fulfilled God's word. Paul taught that Jesus fulfilled God's word.
パウロはイエス様は神様の御言葉を、成就したということを伝えていたんですね。
And so, yes, they may be the words of Jesus.
なのでイエス様の言葉であったり、
the things that we have written in the other letters.
そして他の手紙で教えていたこと、書いていたことであったり、
they didn't have the New Testament.
その当時はこの新約聖書というのは存在しません。
And so, Paul and the other teachers and apostles.Would take the Old Testament and show that Jesus is the Messiah through the Old Testament.
なのでパウロや他の人たちは旧約聖書を持ってですね、イエス・キリストが旧約聖書に書かれてたその予言を成就したものであるその方が、その救い主であるということを人々に伝えていたわけですよね。
So Paul encourages them to hold on to the word that was taught to you.
なのでパウロは私があなた方に教えた言葉、そのこと、その言い伝えを守っていなさいと伝えました。
The stuff we taught while we were with you.
あなた方と共にいたとき、私たちがあなた方に教えたことを、
The stuff we wrote in First Thessalonians,
そしてまた第一テサロニケで以前書いて手紙に書いたことを守っていなさい。
Hold on to it, grip it.
それらをあなた方に教えたこと、その言い伝えをあなた方は守りなさい、しっかりと握りしめていなさいとパウロは言いました。
Now we tend to have two extremes when we think about this in the church.
このことを考えると、うん2つのこの大きな、まあ、考えというのがあるかと思います。
One is extreme is that, well, Christians, we can, なんていうかな seize a certain person, a certain pastor's teaching. Seize means hold on to it.
Okay.
Right? We as Christians can grab a certain pastor's teaching and that's all that we want to hear.
私たちは時にある一人の牧師が言ったこと、その言葉を握りしめてしまうことがあります。
Another extreme is that we throw out every pastor's teaching that comes to us because, well, I can do better myself. I can study by myself.
もう一方は他の牧師さんたちが言ったことをまあないがしろにして自分が読んだこと、自分の考えを握りしめる。
Right, right. And so, you know, the Lord has given us a lot of different teachers in our lives.
神様は私たちのこの人生の中でいろんなまあ御言葉を教えてくれる人に出会わせてくださったと思いますか。
Personally, I was raised in church from when I was that big.
僕がアリンコよりかちょっと大きいぐらいかな。その時から教会に通ってました。
You know, Kyle was in church at 17, right? Started going at 17, right?
まあね、
right, right. So、
はい、
God has put different teachers in our lives and different times of our lives.
で、私たちの人生の中で神様は私たちの人生において、この御言葉を教えてくれるこの先生という人たちをに出会わせてくださったと思います。
And He does want us to remember what they have taught us.
そして私たちがその教えられたことを覚えてほしいと願いますよね。
Assuming it goes along with God's word, right?
もちろんその教えてくださったことが聖書に基づいていることとします。
And to keep hold of those things that they taught us.
そして聖書に基づいたことを彼らが教えていたのであれば、その教えられていたことをしっかりと握っていなさいと言っているんですね。
Now you go a step farther, you get to a cult where they worship the stuff that a teacher's written. That's a little bit, that's way too far, right?When you look at cults, you know, they worship like the writings of whoever their founder or whatever.
しかしカルトを見ていくとですね、そのカルトを始めた、方のこの本であったり、それらのものを信者たちは見ます。
Right, but no, God desires for us to remember the things that these different teachers in our lives have taught us and hold on to that.
しかし振り返ってみて、あなたの人生の中で御言葉で基づいたものを教えてくれた人たちの教えを覚え、そしてそれらをしっかりと握っていなさいと言っています。
Some people have criticized Calvary Chapels because, oh, you just worship Pastor Chuck Smith.
で、幾人かの人たちはカルバリーチャペルのことを見下したりもすることがあります。というのは、あなた方は、チャック・スミスを、礼拝しているという人たちがいます。
I don't quote Chuck every week, right? So, no, we don't.
ちなみに僕はチャック・スミスが牧師が言ったことを毎週引用しているわけではありません。そして私たちみんなチャック・スミスを礼拝しているわけでもありません。
But I do have to recognize that the teachings that Pastor Chuck left behind are a very good foundation for the Calvary Chapel movement.
しかし、チャック・スミス牧師が残してくれたこの教えというのはカルバリーチャペルにとってのこの土台でもあるんですね。というのはイエス・キリストの言葉を、土台としてその教えを残してくれたからです。
But we have these foundations or these なんていうかな strong pillars, teachers that we've heard over the years, teachers that have taught us stuff that we need to remember.
私たちはこの柱となるいろんな教えを今まで生活の中で耳にしてきました。
And so Paul says, hold on to that teaching.
そのあなた方が聞いたその教えをしっかりと守っていなさい、しっかりと握りしめていなさいとパウロは言っています。
Don't let the guys that bring the new stuff take you away from what is tried and true.
人々があなたに新しい教えを持ってきたとしても、それに惑わされてはならないと言ってるんですね。
Now, verse 16 and 17, though, he says, you know what? As you hold on to the teachings, God's going to hold on to you.
16節17節においてはあなた方がその教えを守り、続けるのであれば神様があなた方のことを強め守ってくださるということが書かれています。
Now may our Lord Jesus Christ himself and God our Father who loved us and gave us eternal comfort and good hope through grace comfort your hearts and establish them in every good work and word.
15と16そこで兄弟たち固く立って私たちの言葉または手紙によって教えられた言い伝えを守りなさい。どうか私たちの主イエス・キリストと私たちの父なる神、すなわち私たちを愛し恵みによって永遠の慰めと素晴らしい望みとお与えになった方ご自身があらゆる良い技と言葉に進むようあなた方の心を慰め強めてくださいますように。
So may Jesus comfort your hearts in the hard times you're going through.
あなた方がどんな困難を通ろうとも主イエス・キリストがあなた方を慰めてくださいますように。
And establish you, build you up.
そして、主があなた方を強めてくださいますように。
So I love that because it says that he's going to establish us or strengthen us.In every good work and in every good word.
あらゆる技と言葉において主が私たちを慰めそして強めてくださいます。
All right, let's keep going. Let's get to the last section here. Verses 1 and 2 of chapter 3.
3章の1節から5節。
Finally, brothers, pray for us that the word of the Lord may speed ahead and be honored as happened among you and that we may be delivered from wicked and evil men for not all have faith.
1節と2節。終わりに兄弟たち私たちのために祈ってください。主の御言葉があなた方のところでと同じように早く広まりまた崇められますように。また私たちがひねくれた悪人どもの手から救い出されますように。すべての人が信仰を持っているのではないからです。
I love this because now Paul turns and says, hey, now would you pray for me?
次にここで、パウロはですね、どうか私たちのために祈ってくださいと焦点を自分自身の大きいそして祈りを求めています。
What's normally on a missionary support letter? Prayer letter, excuse me.
宣教師のニュースレターにどんなことが通常書かれていますか？
Well, a lot of times praying for financial provision.
通常は、金銭面的に支えられますようにという祈りのリクエストが書かれてたり、
Praying for health.
そして、健康が守られますようにと通常書かれてたり、
Our car's not working right. Please pray for another car for us.
車がうまく進まないのでどうか、主が車を備えてくださいますようにって。
And then we have these events going on. Please pray for the events.
でイベントが行われるのでそのイベントがうまくいきますように祈ってくださいって書かれてたり。
But Paul, he just says simply, please pray for God's word to work as I preach.
しかしパウロが祈りを求めたんですが、そこで彼が求めたことは、その福音が早く広まりますようにと祈りを求めたんですね。
And then he says, hey, pray that God would protect me because there are some guys that want my life.
そして、私の命を狙っている者たちがいるので、主が私を守ってくれるように祈ってくださいとも、お願いしました。
You know, often when we think about Paul, we think, oh, that guy, he's never scared of anything.
私たちはパウロのことを思い浮かべると、パウロは強いから何も怖がっていないというような勝手なイメージを持ってしまいます。
You know, if I were only like Paul, then I could handle anything.
自分がパウロのように強かったら自分は何でも耐えられるのにと考えてしまったり。
But we believe this letter was written from Corinth.
パウロはこの手紙をコリントから書いたと思われます。
And Paul went through quite a stage at Corinth.
パウロはコリントでいろんなことを通ってきました。
He went through a time when he was very fearful.
そして、いろんなこの恐怖にも、直面していたんですね。
How do we know that?
なぜそのことがわかるのでしょうか。
Well, because the Lord speaks to him in Acts chapter 18.
人の働き18章でこのように書かれています。
And it tells us in Acts 18, 9 and 10, the Lord said to Paul one night in a vision, Do not be afraid, but go on speaking, and do not be silent, for I am with you, and no one will attack you to harm you, for I have many in the city who are my people.
ある夜、主は幻によってパウルに言われた。恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。私があなた方とあなたと共にいるので、あなたを襲って危害を加える者はいない。この町には私の民がたくさんいるのだから。
So when I read this letter and I read that part in Acts,
この手紙を読み、そしてまた使徒の働きのこの箇所を読んだとき、
I see Paul, whom God is doing a huge work through,
神様がパウロのうちでいろんなこの働きを行いました。
And yet he's on the verge of being attacked all the time.
にもかかわらず、彼パウロはいつもこのいろんなこの、危険にさらされてたんですね。
Struggling with fear, reminding himself to trust the Lord, but struggling with fear.
恐れに駆られたり、その中で恐れてはならないということを自分に言い聞かせたりもしてたと思います。
And so he says, please pray that God will protect me, because there's people that don't believe that want my life.
だからこそ、パウロは3節において、主は真実な方ですから、ごめんなさい、あなた方が強く、間違ったな。
I'm sorry, chapter 3, verse 2?
2節において、そのパウロ自身がこのひねくれた悪人どもから救われるようにお祈りくださいと言っています。
Now that does encourage me though, because there's times following the Lord that I get freaked out.
この箇所を読んだときに正直に自分は励まされるんですね。というのは、時に私もこの恐れに駆られるからです。
And I can think of two times off the top of my head in Acts where Paul was freaked out.
で、使徒の働きでもパウロがこの恐れに駆られたところが書かれてますね。
I'm sure there's more.
きっとそれ以上たくさんあるかと思いますが、
part of following the Lord is trusting him even when it's scary.
どんだけ怖かったとしてもどんな時でも主を信頼するっていうのが必要なんですね。
But verse 3 though we see why we can trust him even in those times.
3節読む中でそんな中でも私たちは主を信頼することができることが書かれています。
He says, but the Lord is faithful.
主は真実な方ですからとあります。
The Lord is faithful.
主は真実な方ですからとあります。
In their life and in Paul's life,
あなた方の人生も、そしてまたパウロの人生も、
In your life and in my life, Jesus is faithful.
あなたの人生も、私たちの人生も、主はいつも真実であり、そして忠実なお方です。
He will establish you and he will guard you against the evil one.
主が私たちを悪人どもから救ってくださり、私たちを強めてくださいます。
We follow after Jesus.
私たちは主についていきます。
He'll strengthen us.
そして主が私たちを強めてくださいます。
Our weaknesses, he'll strengthen us.
私たちの弱さも主が、強めてくださいます。
And he will guard us.
そして私たちを守ってくださいます。
He's our real guardian, right?
主が私たちを守ってくださるお方です。
He will guard us against the evil one.
主が私たちをひねくれた悪人どもから救ってくださるんですね。
Verse 4, And we have confidence in the Lord about you, that you are doing and will do the things that we command.
4節、私たちが命じることをあなた方が現に実行しており、これからも実行してくれることを私たちは主にあって確信しています。
With confidence that God is doing that work in you and that you're going to continue in obedience. I'm sorry. Paul's confident that God is doing that work in them.God is doing a work in them.
パウロは神様が彼らのうちで、働いてくださっているその確信をパウロは持っています。
And that they will continue responding in obedience.
そして彼らが引き続き忠実を持って、主に、応答しているということを確信を持っています。
Then lastly, verse 5, May the Lord direct your hearts to the love of God and to the steadfastness of Christ.
5節、どうか主があなた方の心を導いて神の愛とキリストの忍耐を持たせてくださいますように。
May the Lord direct your hearts.
主がどうかあなた方の心を導いてくださいますように。
I like that he's not saying direct your steps.
主があなた方の足元、このステップ一歩一歩を導いてくれるようにと書いてないんですね。
But rather that he's directing our hearts.
ここでその一歩一歩を導いてくれるようにではなく、心を導いてくれるようにとあります。
Because it's out of the heart that we speak.
なぜならこの心が、この表面上に出てくるわけですよね。心にあるものが私たちは それによって行動し始めます。
So I want my heart to be pulled closer to the Lord.
なので私たちの心が主の御前へと引き寄せられていく、近づいていくものとあってほしいと願います。
And what is it, where is it that he's going to direct our hearts?
私たちの心をどこに導いていくのでしょうか。
First of all, God's love.
まずはじめに神の愛です。
He'll direct us more and more to his love.
私たちを神様の愛へと導いてくれるんですね。
Secondly, then, it says the steadfastness of Christ.
そして次にキリストの忍耐とあります。
Contextually, we would say waiting for Christ's return, directing our hearts to wait for Jesus' return expectantly.
キリストの忍耐を持たせてくださいますように、キリストが戻ってくることにおいて、主が私たち忍耐を持たせてくださいますように、期待を持って待たせてくれますように。
Our hope, Jesus is coming back.
私たちの希望、望み、イエス・キリストが戻ってくることです。
So as we finish this little intermission in this letter, this little interlude, this little transition in this letter,
ここで2章の13節から少しこの焦点とは変わってきましたね。
One thing to keep in mind is that Paul calls us to stand firm and to hold our ground.
覚えててほしいことは、固く立っていること、しっかり立っていること。
Stand firm in our faith in Christ.
キリストにあって信仰をしっかり持っていなさい、しっかりと立っていなさい。
And so don't let anyone try to pull you away from Jesus.
どんなものにあっても、キリストから離れるようなことをさせてはならない。
Don't let anyone try to pull you away from Jesus coming back soon.
イエス・キリストが戻ってこられること、その教えからどのものにあっても、欺かれることがないようにしていなさい。
And don't let anyone try to pull you away from the fact that God loves you right now.
そして神様が今あなたを愛してくださっているその真理から誰にも離れさせることがないようにいなさい。
See, we have addiction to new in our life.
私たちはこの新しいものを求めてしまうっていうこの文化であったり習慣があるんですね。
God loves you.
神様あなた方を愛しています。
I know that, but what, give me something new.
それもすでに知ってるからもっとちょっと新しいことを教えてよ。
Jesus died for you.
イエス・キリストあなたのために死んでくださった。
I know that, but give me something new. Come on, come on.
それも知ってるからもうちょっと新しいことを教えても、そのことをずっと今まで聞いてきたから。
Paul says, hold on to those things that we've been taught.
パウロはその真理を握りしめていなさいと言ってるんですね。
And be encouraged because you're the ones that he has chosen and called through the gospel.
なんだった?
Be encouraged because you have been called and you've been chosen and called through the gospel.
あなた方それにおいて励ましを得なさい。なぜなら主があなたを選んでくださり、そしてあなたを召してくださったからです。
He's gonna strengthen you.
主があなた方を強めてくださり、
He'll comfort you in difficult times.
そしてどんな苦しい時でも主があなた方を慰め、そしてまた強めてくださいますように。
And he's going to direct you closer and closer to him.
そして主が私たちを神様の御前へと引き寄せてくださいます。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, thank you so much for your love.
主はあなたの愛に感謝します。
Lord, thank you that, Lord, you've called us, you've chosen us, and you are working in us.
主はあなたが私たちを選んでくださり、そしてあなたが私たちを召してくださり、そして私たちのうちで働いてくださっています。
And thank you, Lord, that each one of us here is responding in faith to you.
そしてここに集っている者たち、主はあなたに信仰を持って応答している者たちです。
We pray that you would help us to trust you, Lord, when times are hard.
困難にあるとき私たちがあなたに信頼を置くものとしてください。
Help us to trust you when we are scared.
そして私たち、恐れに駆られたときあなたに信頼を置くものとしてください。
And Lord, give us strength to continue forward in your word that we've been taught. Lord, give us strength to keep going forward.
教えられたその言葉において私たちが真実を尽くし、そしてまた前に進むものとしてください。
We know that you're coming soon.
主あなたはもうじき戻ってこられることを私たちは知っています。
We believe that you love us so much.
そしてあなたが私たちのことを愛してくださっていると私たちは確信を持って信じます。
And so we want to follow you daily closely.
日々あなたについていきたいです。
And so, Lord, please continue to lead us by your Spirit.
主あなたの御霊によって私たちを導いてください。
Direct our hearts closer and closer to you.
私たちの心を主あなたの御前へと導き引き寄せてください。
So, Lord, thank you so much. We pray this in Jesus' name.
主あなたに感謝し、イエス・キリストの名前によってお祈りします。
Amen.
Amen.
Amen.